ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
タニシです。
ロック
今日はまずはじめにお知らせになります。タイトルコールをしていただいているパニッシュっていうバンドがあります。メンバーはギターがアッシェイカーのシャラさん、それからベースが時々出ていただいております寺沢浩一さん、寺鎮さん、そしてドラムは西田隆一さん、ラウドネスのサポートなんかもやられてますね。そしてボーカルは久保田陽子さんになります。陽子さんも時々出ていただいてます。そして、長渕剛さんとかね、ミーシャさんのバックコーラスもやられておりました。ということで、ここ数年僕的にはですね、このパニッシュ一押しでございます。このパニッシュがですね、今月9月の15日に新しいミニアルバムを発売します。3枚目のアルバムになります。アルバムタイトルは No Regrets ということでね、よかったらですね、皆さんもこのアルバムを買ってみてください。でこのアルバムが販売されてるところがね、ちょっと限られちゃうんですけど、これはね、ショーノートの方に貼っておきます。一応ですね、セブンネット、それからディスクユニオンですね、あとはシャラさんのところの通販サイトかな、なんかでも販売されてます。値段は確か2500円だったかな。これね、僕もね、聞いてないんですよ、まだ。当然ね、発売されてないので聞いてないんですけど、かっこいいのに間違いありませんと決めつけております。いや、ほんとね、このパニッシュっていうバンドはいいバンドなんですよ。ただ残念なことにね、 Apple Music とかそういったサブスクリプションにはね、配信しておりません。配信してってずっと言ってるんですけど、なかなかまだそこまで行きません。でこういったね、 CD を買って聴いていただくしかないんですけど、あとはね、ライブ会場でも販売しております。ライブはですね、結構日本中回るんですよ。で、今月ぐらいからちょこちょこ回り始めるんだと思いますけど、もし機会があればですね、このパニッシュのライブにも足を運んでいただけるととっても嬉しいです。寺鎮さん、陽子さんにですね、ロックボトム聞いて来てみましたって言ってもらえると喜んでくれると思います。はい、ぜひライブもよろしくお願いいたします。というわけで、今日は何について話そうかなと思ったんですけど、これといってね、まあ、ネタがないんですよ。で、唯一というか、まあ、僕今年に入ってから万年筆ボールペンにはまっております。でね、やっぱり字が綺麗じゃないんですよ。本当下手なんですよ。でそんな中で、どうやったら少しでもマシに書けるかなっていうのをこう日々研究してるんですけど、でもなんだろう、結局書き始めるとバーって書いちゃうんで汚いままなんですよ。綺麗にならないんですけど、ボールペンはねまだいいにしても、万年筆が全然綺麗に書けない。そこであるトライをしてみました。そしたらね、いや少し綺麗に書けるようになったんですよ。綺麗というか、マシな字が書けるようになったって言った方がいいかな。まあ、小学生みたいな字しか書けなかったのが、小学校高学年ぐらいの字にグレードアップしたって感じです。それはね、何をやって変わったのかっていうことなんですが、ペンを持つ位置を変えました。その万年筆って基本寝かせて書くんですよ。ボールペンとかって立てて書くじゃないですか。万年筆は寝かせて書くのが一般的というか、まあ寝かせて書くものだっていう話なんですけど、寝かせるにもね、どのぐらい寝かせたらいいのかってわからないじゃないですか。その自分の手の大きさとかペンの大きさとか、いろんなものがこう要素として加わってくるので、例えば YouTube なんかを見ててね、こうやって持つんですよっていう動画はたくさんあります。なんですが、 そういう動画を見て真似をしても、僕の手の大きさ、ペンのサイズ、それによってですね、実は角度が立ちすぎてたり寝すぎてたりっていうことはありえるわけですよ。で、今まではそういうサイトを見てですね、まあ、この辺を持てばいいんだろうな、でもちょっと後ろ寄りを持とうみたいな感じである場所を持ってました。それはですね、万年筆って大概のものがネジ式のキャップじゃないですか。で、この軸の真ん中あたりちょっと前寄りにですね、ネジの溝が切ってあるわけですよ。で、そのネジの溝に中指の腹が当たるぐらいの位置を持ってたんですね。腹というかちょっと先ぐらいかな、そういうところを持ってました。なんですが、これもしかして立ちすぎてるんじゃないかな、この位置を持ってたんじゃ僕の手のサイズから言って立ちすぎるんじゃないかなと思って、いや8ヶ月もね経ってそんなところに気づくなって話なんですけど、そう思いまして、今回ですね、そのネジに指がかからない程度までこう後ろを持つようにしてみたんですよ。後ろを持つということはそれだけペン先が寝るってことになるじゃないですか。で、ペンの先っぽには、まあ、二分って言われてるね、万年筆独特なのペン先、あれが二分って言うんですけど、そのさらに先端にはね、小さな突起がついてるんですよ。で、そこで書いていくんですけど、持つ位置を変えたことによって、その小さな突起の腹あたりで紙に触れてるっていうような感覚になったんですよね。ものすごい寝かせてるってことなんですけど、そうやって持つとですね、なぜかちょっとマシな字が書けたんですよ。最初ね、ちょっとこれいくらなんでも後ろ持ちすぎだろう、ネタだろうって思ったんだけど、試しにそれで書いてみたら、まあ慣れないから持ちにくくてゆっくり書いてるっていうのもあるんですけど、もしかしたらその間違い字が書けるようになった要素としては高いのかもしれないけど、でもなんだろう、少し慣れてきて1週間も経たないけど、まだ3、4日なんですけど、その位置で持って書くようになって、まあ多少慣れてきた。だから書くスピードもちょっと上がってる。だけど以前の持ち方の字よりもマシです。これはね、確実にマシ。で、もう一ついいことがあって、ペン先が紙に触れるその書いてる時のなんていうのかな、リアクションっていうか、指先に伝わってくる反応とかがね、明らかに気持ちいいんですよ。より滑ってる。なんか前はね、やっぱ立ってたんだろうね、そのペン先が引っかかるとまではいかないけど、なんかガリって感じで書いてたんですよ。ガリ、通じるかな、ガリ。うん。で、それが思い切り寝かすことによって、ペン先のボールで、ボールとかその突起が紙の上を滑っていくっていうような感じになったので、より滑らかに気持ちよく書けるようになりました。だからね、もしかしたらこのペンを持つ角度がこれで正しい角度になったのかなとか思ったりするんですけど、まあその辺はね、なんだろう、ちゃんとしたこう先生に目の前で書いてるところを見てもらって、いやそれじゃ違いよこうだよみたいなアドバイスをもらわないと分かんないんですけど、完全自己流YouTube を見つつっていうね、そういうその持ち方の試行錯誤というか、そういうのをしております。もし、万年筆ではうまく字が書けないんだよなって悩んでる人がいたらですね、まあそんな人どのぐらいのか分かんないけど、もしいたらですね、騙されたと思って後ろ寄りをね、持ってみてください。ちょっとずつ後ろにずらしていくのもいいけど、一回ね、バッて大胆に後ろにずらすんですよ。そうすると明らかに書き心地が変わるんで、それに伴って書く字も変わります。で、そこから微調整していくのが僕的にはいいのかなと思うんですよね。ほんのちょっとずつこう後ろにずらしていったり前にずらしていったりすると変化がね、分かりにくい。だから一回ね、バーンって大きくずらして、そこからこう徐々に微調整していくと、これがいいんじゃないかなと思っております。 もっとね早く気がつけばよかった。だいぶ前、最初の頃にですね、冗談半分でこの位置を持ったことがあるんですよ。だけどさすがに、いやこれはちょっと後ろすぎるだろう、ネタだろうと思ってすぐやめたんですよ。で YouTube の動画を見て、いろんな人の動画を見てですね、やっぱこの辺持つのが正しいんだろうなっていうところを持ってたんですけど、それじゃうまく書けなかったというところなんですよね。いやペンって奥が深いですよね。で万年筆の場合はこうやって後ろ寄りを持ってペンを寝かせて書く、でこれが正しいと言われております。でもボールペンはですね、ペンを立てて書くのが正しい、正しいというか、ボールペンってペンの構造上先端にボールがあって、そのボールが転がることで中のインクが出てくるわけじゃないですか。ということはボールのガイド部分があると、でそのガイド部分が紙に当たらない程度にペンを立てないと気持ちよく書けない、これは理屈上そうじゃないですか。だから万年筆に比べるとすごい立てた位置で書くんですよね。でこの万年筆とボールペンをね交互に使ってる今の僕としてはですね、これがまた難しい。万年筆でちょっといい感じに書けるようになってきて、万年筆を使う頻度がまたちょっと上がったんですけど、だけどここでねボールペン使うのをやめちゃうと、ボールペンの持ち方がまたわからなくなる、ボールペンでちゃんと字が書けなくなると思って、今はですね、まあ、2ページずつぐらいね万年筆をボールペンで書いてるんですけど、これはねやっぱ奥が深いですね。はい、奥が深いゆえに面白い。僕ねコレクターではないと思うんですよ。いろいろ集めてきたけど、集めたっていうか、いろんなものが使ってみたくて、どう違うのか知りたくて、それで何本も買ったんですけど、これコレクションしてるわけじゃなくて使いたいんですよ。本当に単純に使いたいだけ、字が書きたいだけなんですよ。で字を書くなら気持ちよく書ける、それがベストじゃないですか。で気持ちよく書きたいがゆえに、気持ちよく書けるペンはどれだろう、どの万年筆だと気持ちいいんだろう、どのボールペンだと気持ちいいんだろう。で YouTube なんかにね、そういう文具系のチャンネルって結構あるんですけど、そういうところでいろんなペンのレビューがされております。でそういうレビューを見ながらですね、あこのペンだとどんな書き心地になるんだろう、これすごい評判がいいけどどうなんだろうっていうね、でそれが知りたいがゆえに、もうしょうがない、自分で手に入れるしかないわけですよね。まあそう高いのは買えないけど、の手の届く範囲でですね何本かこう試して、その中でたどり着いたのがですね、今はモンブランのねマイスターシュトゥックル・グラン146っていう、これが今一番好きですね。あとね、持ち方を変えたことで、今まであまりそのパッとしなかった、こんな程度かって思ってたペンたちがですね、なんかいいんですよ。いいんですよ。例えばね、これはそんな高いペンじゃないんですけど、パーカーっていうメーカーがあります。イギリス王室御用達っていうね、パーカーっていうブランドがあるんですけど、そこの IM っていう、これ多分5、6千円ぐらいのペンなんですけど、評判良かったんで買ってみたんですよ。なんだけど僕にはあんま合わないな、面白くないなと思って、ほぼ使わずにですね、すぐ片付けたぐらいのペンだったんですよ。でこれね、たまたまインク入れてみたんですけど、そしたらこれ使えるじゃん、いいじゃんこれっていうね、なんかペンを持つ位置によって、そのペンに対する評価もいろいろ変わるなっていう新たな発見がまたありまして、なんだろう、この底の見えない万年筆沼、一般的に沼っていうと次から次へと買っていくっていう感じですけど、このペン文具系の沼はですね、使い方によってかなりこのフィーリングが違ってくるっていうのもあって、今まで買ったものでもですね、ペンを持つ場所を変えることによって楽しく書けるようになるものもあれば、いまいちだな、それからいまいちだったけどやっぱり評価は変わらないなっていうね、こういろんな顔を見せてくれるわけですよ。だからね、なんか 沼って言っていいのか分かんないけど、結構ね深い、楽しいです。はい。で、ボールペンの今、まあ、メインで使ってるのは桜クラフトラボっていうね、桜クレパスが出してるボールペン、ゲルインキっていうね、普通の油性のボールペンとはちょっと違う、この書き味がね全く違うんですよ、このゲルインキってやつで、それのシリーズを使っております。でこれはですね、まあ物によっては重量がすごい重いもの、それから軽いもの、細いもの、太いもの、いろんなのがあるんですけど、太くて重いものが僕は好みですね。ボールペンってそう100円ぐらいから買えるわけじゃないですか。本当安いのは100円から売ってます。で高いのになるともうそれこそキリがない。まあでも手が出せる範囲内でいうと、まあボールペンだからね、まあ、1万円台ぐらいがこうなんていうんですか、最初のこの山じゃないですか。そこまで行くのも大変だけど、それこそ3000円のボールペンって言ったら結構高い印象があるんですけど、まあ1万円ちょっとぐらいまでは手を出しました。例えばですね、今気に入ってるボールペン、まあ、この桜クラフトラボを除いて気に入ってるボールペンの中にですね、ユニ、三菱鉛筆のユニね、ここが出してるユニボール1っていうシリーズがあります。これがね、1本300円台かな、300円台と500円台、厳密に言うと3種類出てるのかな、ユニボールとユニボール 1F とユニボール 1P っていう3種類出てるんですけど、僕はですねユニボール 1F っていうのとユニボール 1P っていうのを持ってます。で F っていう方は普通の細い、ペン、普通のペンのサイズで、 P っていう方はずんぐりした太いタイプなんですけど、 P の方が500円かな、で F の方が300円ぐらいなんですけど、これがねめっちゃいいんですよ、めっちゃ書きやすいんですよ、これ。の 0.5mm、 うん、これはおすすめです。ボールペン、お前そんなボールペン面白いのか、じゃあなんか買ってみようかな、お前がそんなに言うなら買ってみようかなって思う人におすすめです。いやどうだろう。でもこれほんとね、300円500円なのに満足度がすごい高いです。で空張りがね、軸の色の空張りがたくさんあります。僕はですねユニボール 1F の細い方ね、これ今ね多分18本ぐらい持ってます、18色。で P の太い方は4色で、 F の方には限定色っていうのが年に 1,2 回出るのかな、それぞれ5色ずつぐらい出るんですけど、だからね、もう全部で何色あるんだろう、限定入れたら多分30色ぐらいになるのかな、そこまではいかないかな、まあ、とにかくいろんな色が出てて、ペンの先のサイズ、これは 0.5mm と 0.38mm っていう2種類が出てます。この軸の色によってペン先のサイズが変わってくると。例えばある色が気に入りました、でこれの 0.5mm が欲しいんだけど、でもその色がですね 0.3mm でしかなければ 0.3mm のその色を買うしかないんですよ。で交換用のリフィルっていうのがねまた売ってます。でそれで 0.5mm が欲しければ 0.5mm に差し替えて使うっていうね、そんな感じになります。交換用のリフィルは多分100円ぐらいだと思うんですけど、一回買ったんですけどまとめ買いしたので他のものも一緒に買ったりしてるからいくらだったのかがよく分かってません。はい、でも多分100円ぐらい、100円しないのかな、分かんないけど、とにかくねこのゲルインキっていうボールペン、ゲルインキっていうインクを使ったボールペン、これはねめちゃくちゃ僕の好みでございます。油性のペン、まあ一般的にはボールペンっていうと油性のインクになるんですけど、油性インクだと滑りすぎちゃうんですよね、字が下手だから、滑りすぎちゃうと余計汚くなっていくんですよ。でゲルインキって程よい抵抗感があるっていうか、ちゃんと止まってくれるっていうか、書きやすいんですよ、そういうところがいいんですよ。でもねこうやってゲルインキのボールペンで毎日毎日、多い時はね10ページも20ページも書いてるわけですよ。そうするとたまに油性インクを使うとですね、 前よりマシに書ける。本当にやっぱりね、日々、たくさん使うっていうのはね大事なんだなと。楽器だってそうじゃないですか。毎日たくさん練習したら上手になるじゃないですか。それと同じなんですよね。毎日たくさん書くことでイコール練習してることになるわけで、それが積み重なっていくと、多分1年後にはね、書き始めて1年後にはあ、ちょっと上達したなっていうのがね、実感できるんじゃないかなと思って楽しみにしております。今9月に入ったばっかりで、丸8ヶ月経過しております。丸8ヶ月、あと4ヶ月経ったらどのぐらい変わってるのか、これね、でもね、なんだろう、恥ずかしいじゃないですか。もうそもそも字が汚いから。だから例えば X とかインスタとかね、そういうところに、ね、字を上げたくないわけですよ。だからあくまで僕の中での自己評価というところでね、楽しみにしております。文房具って面白いですね。文房具というか筆記具だよね。筆記具といっても万年筆とボールペンしか使ってないんですけど、そのうち筆とか手出したりしてね筆はいかないな。でもね、うちの親父は筆で書いてたんですよ、その手紙とかもね。だから筆とかね、硯とかね、結構いいものがあるらしいんですよ。もし筆を使ってみようと思ったら、まあいきなりこの、なんだろう、万年筆っていうところのモンブランのクラスではないけど、そこそこのクラスからスタートできると思うんですよねやってみようかな。いやー、そんなのまだまだ先だね。とりあえず万年筆ボールペンでちゃんと人前で書いても恥ずかしくない程度の字が書けるようになるまで練習したいと思っております。でね、日々何を書いてるんだと、その10ページも20ページもね、よくみんなから言われます。まあね、大概ほとんどの場合はその時頭に思い浮かんだこと、大体はね日記的なことになっちゃうんだけど、でもそうだな、例えばウェブ見てて、あるニュースサイトの記事が気になりました。でそれをこう自分なりに、俺だったらこうだなってこう考えていくことがあったとして、そういうことを書き出していくと、そこからどんどんね話が発展していくんですよ。いやー、こういうことも考えられる、いやこういう可能性もある、こういうふうに言ったら面白いんじゃないか、でそういうのをね思いつくままに書くんですよ。あとはね、レコードを聴きながらだったり、アップルミュージックを聴きながらだったりで、その昔聴いてた曲なんかをねよく聴くわけですけど、それをアルバムとかを聴きながらね、あ、このアルバムが出た頃はあんなだったなとか、このアルバムのこの曲が好きなんだよな、でなんで好きなんだろう、何が好きだったんだろうっていうのを考えて、あ、こういうところが好きだったんだな、この曲のこのギターソロが好きだったんだなとか、このギターソロの前半がいいよね、後半がいいよねとかね、なんかそういう自分の考えが整理できるっていうか、まとめていけるっていうか、そういうのをねどんどん書いております。ただ、日記をつけるとかね、そういうんだと絶対続かないと思ったんですよ。だって日記なんて書く柄じゃないし、今日も日記つけなきゃって思うと、それが多分プレッシャーになって、もう今日はいいやとかね、明日まとめてつけようとか、絶対そうなっちゃうじゃないですか。僕はそうなると思うんですよ。でもね、日記じゃないんで、とりあえず何か書きたいんだってとこからスタートするので、毎日書けております。ほんと毎日書いてる。書かないとすれば飲みに行った日、あと東京に遊びに行ってる時とかね、そういう時はさすがに書かないんですけど、持ってかないからペンもノートも持ってかないので書かないんですけど、普段、毎日家に帰ってきます。そうすると、そうだな、ご飯食べてお風呂入って、じゃあちょっと書こうかなみたいな、そっからね書き始めると、あっという間に2時間3時間経っちゃうみたいなね。だから今はね、毎日家に帰ってきても、物を書いてる以外特に何もしてないんですよね。うん、 ある意味無駄な時間の過ごし方なのかもしれないけど、ただね、特に何もすることがなくて惰性でゲームしてたり、アニメ見てたり漫画読んでたりするよりはいいのかなって。例えばね、それが俺は今日このゲームがしたいと思ってするのは全然いいんですよ。それはやりたいからね、やりたいからやるんだっていいんですけど、特にやることもないし暇だからこれで時間潰してよって、適当なことをしてるぐらいなら物を書いてた方が、頭の中に思いつくことを書く、ただそれだけなんですけど、文章をまとめなきゃいけないじゃないですか。まとめるっていうか、その字に書いていくってことは漠然とした書き方だと後から読み返した時に何を言ってんのかが分かんない。だからちゃんと内容が分かるように書かなきゃいけないとかね、深掘りしていくには話がちゃんと つながってないと意味が分かんなくなっちゃうから、そこをどういうふうにつなげていこうとかね、それからこの漢字はどんな字だっけっていうね、ずっと PC を使ってきて、スマホを使ってきて、漢字は読めるし選べるけど書けないっていう状況にあります。なのでどんな簡単な漢字でも書けなかったりします。でもこうやって毎日書き続けることによってですね、だいぶ漢字を覚えてきました、思い出してきました。本当お恥ずかしい話ですけども、この年になってですね、漢字を覚え直しております。でもなんかパッて漢字がちゃんと書けた方がいいじゃないですか。ということで、この毎日書くっていうの意外とね、いいことがたくさんあるんだろうなと思っております。これがいつまで続くか分かりませんけども、できる限りね、続けていけたらいいんじゃないかな。これ例えばね、70とか80になってもうすることがなくて、例えば近所のおじいちゃんたちみたいにね、昼間うろうろその散歩したりとか、そのぐらいしかすることない、そういうのよりは、よしじゃあ今日もなんか書こうってこう書いてる方がいいのかなって思ったりしてね。だから年取ってからでも全然できるじゃないですか、続けられるし、頭結構使うから、そのボケ防止にもいいんじゃないかなとかね、いろんなこう副作用があるんじゃないかなと思ってね、これからも続けられたらいいなと思っております。はい、というわけで今日はですね、万年筆の持ち方、これを変えたら字がちょっとマシになったよっていうお話でした。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。また次回です。